使徒行伝の9章の36節から42節。226ページの上の段です。それでは拝読いたします。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。やもめたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとやもめたちとを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。以上です。お願いします。
まあ、先週と先々週だけではなく、昨夜も、まあ、誰かが洗礼式の時同じ言葉を読んで来てくださったのです。歴代史記の16章9節、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。意味は、主は信ずる者の中で主だけを大切にしたいと望む人々を必死になって探し求めておられるということです。主は我々の分かれていない単純な心、まあ、主に向かって単一な心を求めておられるのです。救われることとは確かにもう考えられないほど素晴らしいものであります。けども、それだけでは十分ではない。主は救われた人々を用いようと望んでおられます。まあ、今日は今の読んでもらいました箇所について、まあ、テーマとは女弟子であるタビタについて少しだけ考えたいと思います。まあ、彼女のような心構えを持つようになれば、本当に幸せなのではないでしょうか。なぜならば、信じてもみんなこういう態度をとっていないなのではないでしょうか。確かに残念ですけど、ある兄弟姉妹は主に自分のことを考えている。自分のために生活して、自分自身の実現しようと望みます。他の兄弟姉妹はイエス様のために生きたいと心から望んでいます。まあ、イエス様に喜ばれたい、イエス様だけが盛んになり、自分はそんなに大切ではないと思う兄弟姉妹もいます。 結局主は中心になってもらいたいと望む人々とは、まあ、大切にされていないかもしれないけども、主によって大いに祝福されます。ある兄弟姉妹は本当にイエス様のみ全ての栄光を消していきたいと望んでいる。別の兄弟姉妹はつまずきを与え分裂を起こすものです。ある兄弟姉妹は命がけて、まあ、集会全体のことを考えて祈り続けます。祈りなだけで戦います。他の兄弟姉妹は救われていても暗闇の中にいるのであり、結局自分のことしか考えていない。大切なのはダビデのような祈りを捧げることなのではないでしょうか。有名な139編の中で祈ったのです。主よ、私を調べて、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。私たちが、まあ、心からなる願いを持って自らのうちを主の光によって照らし、試していただく必要があります。主の光に照らされると、確かに誰でもが小さくなれます。顔を上げられなくなれます。どうしようとしか考えられないなのではないでしょうか。まあ、夏中、大体何回も、まあ、いわゆる納骨式あるいは記念会、もうたどるようになったのです。まあ、その時、まあ、体の生活の結末をよく見なさい。まあ、旅だの場合もそうすべきなのではないでしょうか。彼女の生活の結末をよく見て、彼女の信仰にならなさい。今の読みました42節の中で、多くの人々が主を信じた。彼女の生活の結末の結果なのではないでしょうか。確かにこの旅だについて学ぼうと思っても、ちょっとたくさんのこと言えない、わからないからです。この箇所しか、彼女についてしか確証されていない。まあ、彼女はヨッパというところに住んでいましたが、このヨッパという町は地中海の近くにある町です。まあ、彼女の生い立ちについて、まあ、都市について、家族について、まあ、いろんな状況については、結局何にもわからない。彼女の口から出た言葉は、一言も知らされていませんね。まあ、今朝も長岡家からちょっとテープをもらったんですね。旅だの話をどなたかテープに吹き込んだならばありがたいけども、それでさえもない、ね、彼女の証とはどういうものであったかもはっきり分かりませんけども、大切なことを私たちは分かります。彼女は救われていて、生きる誠の神の子供となっただけではなく、彼女はイエス様の女弟子になったのです。このことはその当時非常に大切だっただけではなく、今日にも非常に大切です。すなわち私たち一人一人イエス様を体験的に知り、従っていこうとしているなのでしょうか。イエス様を持っている者は全てを持っており、イエス様を持っていない者は何にも持っていないのです。まあ、数年前にドイツである大きな会社の社長の息子がありましたが、まあ、自分の欲しいものを全部持つようになったのです。何でも手に入れることができたのです。まあ、人間的に考えれば恵まれた男でした。けど彼は人生は無意味であるという 意味の一生を残して小さくしてしまったのです。まあ、このようにイエス様が共にいなければ人生は本当に意味のないものです。何が人間に欠けているなのでしょうか。何が人間の満たしてくるなのでしょうか。それは決して金でも健康でも立派な教養でも名誉でも力でもありません。それらのものはせいぜい生きているわずかな期間だけ通用するかもしれない。けど、実際は永遠なるものが一番大切です。ただ、イエス様だけが私たちの人生を意味あらしめ、価値あらしめるのです。これこそが旅だという女性の経験でした。すべて目に見える外面的なこの世のものは決して彼女の上渇きを満たさなかったのです。どういうわけか彼女は重荷を感じていました。心の平安が彼女には欠けていたのです。けどある時、酔っぱで彼女は今まで聞いたこともない素晴らしい福音を、まあ、いいニュースに接することができました。おそらく、ペテロが彼女に福音を述べ伝え、イエス様を紹介したでしょう。その時彼女は生まれて初めて、イエス様のことについて、すなわち、初著生誕、数えきれないほどの癒しの奇跡、罪なき者の苦しみとし、さらに復活と昇天のことについて聞いたのです。このイエス様に、タビタは完全な信頼を置いたのです。彼女はイエス様こそ、この世の救い主であり、彼女の救い主であることを信じました。彼女はこのような霊的な体験をしたことにの印として、まあ、水のバプテスマを受けたでしょう。まあ、彼女は、まあ、水のバプテスマを受けたとき、まあ、次のように告白したなのではないでしょうか。今まで私の人生には目的も望みも本当の喜びもなかった。けどイエス様は私の債務を支払ってくださり、罪を許してくださったために全く新しい命が与えられました。全く新しい喜びと平安とが彼女の心を満たし、彼女はイエス様を心の底から敬愛したのです。まあ、イエス様を大好きになったのです。まあ、彼女と同じようにイエス様に対して心の扉を開く者は本当に幸いです。私たちの人生にとって一体何が必要なのでしょうか。一番大切なことは今話したように、旅だのように救われること、神の子供となることで、そのためには何が必要なのでしょうか。まず第一に、自分を救われなければならないという必要を感じることです。救われるためにどうしたらいいなのでしょうかと、ということです。二番目に、人間的な努力は虚しいということを知ることです。すなわち自分も他人も決して自分自身を救うことができないということを認めることです。すべて人間的な努力は見込みなく望みなきものです。まあ、聖書が言っている救いとは言うまでもなく罪の問題の解決です。罪のゆえに聖なる父なる神の怒りのもとにある人間は 主との平和を持ち、債務が支払われ、罪は許され、永遠の命を持つと聖書は言っています。けど、これは人間によって作られた宗教によっては得られません。イエス様は罪に対する聖なる神の裁きの的になられ、ご父の清い尊い父よによって債務を支払われ、罪を許してくださるお方です。この真理を心で受け入れ、信ずる者は神、ご父の平和を自分のものにすることができ、罪の許しを得ることができ、永遠の命を持つものとなります。まあ、イエス様、あなたは私のために死んでくださり、尊い代価を払って私を買い取ってくださった。そのようにして救われた私はあなたのために一体何をしたらよろしいなのでしょうか。